耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1154回6月14日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん、文系の人、理系の人、どちらでしたでしょうか。化学アレルギー持ってる人っています？なんか科学的な説明とか聞くと、なんか、ああ、無理と思っちゃう人とか、数式とか、あとなんかこう、ベンゼン環とか、有機化合物とか聞くと、ああ、無理ってなっちゃう人、いますかね。僕も若干その気はあるんですけれども、まあ、他の文系の人に比べたら結構科学好きな方かなと思います。で、世の中には科学アレルギーの人が多いと言いますけれども、果たしてそれは本当なんでしょうか。今回はですね、こんな本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はディスカバー21より出ております内田まりか著、科学との正しい付き合い方、疑うことから始めようという本です。まずは著者のご紹介ですけども、内田まりかさん、サイエンスコミュニケーターという肩書きをお持ちです。最終学歴は東大工学部応用学科及び、東大大学院応用科学専攻修士課程卒で、現在もですね、東京大学大学院の、学際情報学部博士課程に在籍しているそうです。で、現在ですね、この内田まりかさん、いろんな連載とか抱えつつ、科捜研、家庭科学総合研究所というですね、ウェブサイト上の架空の研究所を持ってまして、ここでですね、例えば料理、掃除、育児とか、なんかそんな主婦の生活に関わる身近な科学を、語っているんですね。これなかなか面白いのでね、ぜひ女性の方、主婦の方とか見てみてください。シミが落ちないのはなんでっていうのを科学的に教えてくれたりとかですね、座りが来るのはなんでっていうのをですね、科学的に教えたりしてくれて結構面白いです。ちなみにディレクターはメレンゲの泡っていうのが目から鱗だったらしいです。そんな内田さんが書かれた今回の本なんですけれども、こんな、3種類の人に おすすめです。まず文系の人、科学アレルギーの人ですね。そして、科学マニア、科学者未満、そんな感じの人、科学好きな人、嫌いな人、両方におすすめなんです。この訳は後ほど教えましょう。で、もう一つがですね、疑似科学に踊らされちゃう人、これも後ほど語りますけれども、マイナスイオンとか、ヒアルロン酸とか、そういうのを聞いてると、あ、体にいいものなんだなんていう風に無意識に思う人はぜひ読んでください。で、この本はですね、初級編、中級編、上級編に、分けまして、科学との正しい付き合い方を教えてくれる本となっています。それぞれちょっとずつ見ていきましょう。まず初級編。初級編はですね、科学によくある3つの誤解という題がついてまして、この3つの誤解について語ってます。誤解1、科学離れが進んでいる。これ進んでないんだそうです。内閣府が実施しました科学技術と社会に関する世論調査の結果によると、科学技術についてのニュースや話題に関心があるかに対して、関心があると答えた人が1976年当時で 61.3% だったんですね。で、1986年に 47.5% という最低値を記録したんですが、なんか2007年には関心がある人が 61.1% まで盛り返していまして、今はそんな科学離れをしているわけではないと内田さんは言っています。どちらかというと、関心はあるけどなんか縁遠く感じるなーっていうのが現代人の基本スタンスみたいです。誤解2、もともと化学アレルギーの人は多い。はい、なんか生まれながらに化学アレルギーの人が多いみたいな論調があるらしいんですけども、そんなことはないと内田さんは言っています。皆さんが幼少の頃、なんでどうしてってお父さんお母さんに聞いた記憶がないでしょうか。これなんでどうしてっていうのは非常に科学的なものの考え方らしいんですね。で、そうすると人の基本というのは、科学好きなんですけれども、でも科学嫌いな人が出てしまうのはなぜか。内田さんによると、アクセルとブレーキがあると。科学好きにするためのアクセルとブレーキというのが世の中にはたくさんあるらしいです。アクセルってのは例えばその科学万博とか、なんかアポロ11号が月に着いたとかね。あとはもう鉄腕アトム、ガンダム、エヴァンゲリオンみたいな、ああいうロボットアニメでもアクセルになり得ると。僕の工学部の友人はガンダム作りたいという理由で工学部に行きましたね。というわけですごいアクセルらしいですよ、あれ。で、一方でブレーキというのは、将来の仕事に役立たないっていう疑念とか、 あとはその理数系の科目がそもそもつまらない、難しい、そういうね、ブレーキ、まあ、あと教える側がちょっと下手っていうのもあるかもしれませんけども、そういうですね、アクセルとブレーキどちらを踏んできたかによって、あの科学好きと科学嫌いに人は分かれてしまうんじゃないか、そんな風に言っています。誤解3、科学は身近ではない。そんなことありません。身近です。皆さんが朝起きてから考えてみてください。時計、トースター、テレビ、電動歯ブラシ、iPhone、iPad。科学だらけですね。というわけでですね、現在は科学が身近すぎて逆に気づきにくいというのが正しいんじゃないかと内田さんは言っています。というわけで、まあ、初級編はですね、科学についてよく言われること、その誤解を解いて真相を語るという感じで綴られています。続きまして中級編、この中級編はですね、科学リテラシーについて書かれてるんですけども、まあ、例えばですね、さっきも言いましたけども、商品の名前にイオン、波動、ゲルマニウム、ヒアルロン酸なんていう言葉が書いてあると、ついつい、あ、いいもんだなと思って買っちゃう人いませんか？そういう人はですね、ちょっと科学リテラシーがないと言えるかもしれません。実際は科学的な実証がないもの、もしくは成分的にはほんの少ししか入っていないもの、そういうものもね、多々あるんですね。納豆ダイエットが嘘だったみたいなのもありますけども、そういうなんかその科学っぽく見える、なんか科学っぽい裏付けがあるように見える商品に踊らされないためにも、まあ、科学リテラシーつけておいてくださいというのがこの中級編の内容です。そして上級編はですね、科学と付き合うための3つの視点というのを紹介してるんですけども、まあ、視点1、社会の中に科学技術を見る。視点2、見えない科学技術に目を向ける。見える科学技術と見えない科学技術。視点3、理系だけに任せない。そんな感じです。まあ、社会の中に科学技術ってありますよとか、あと結構目に見えない科学技術って多いですよとか、あとはその、ノーベル賞の何々さんが言ってるから安心ですよみたいな考え方やめましょうとかね。そんな感じのことが書かれています。上級編はですね、まあ、本当にある程度科学が好きになってから読まないと、また科学アレルギーを起こしちゃおうかなと、ふと思ったのでですね、科学アレルギーがあるという人は、ま、ぜひ初級、中級から見てほしいです。またですね、科捜研、さっき言いました家庭総合科学研究所、内田さんのウェブサイトの方がね、科学アレルギーある人は面白いかもしれません。で、こちらの本まとめますとですね、ま、多分おそらく3つぐらいのことが内田さんは言いたいのかなと思っています。一つは、科学技術は私たちの身の回りに溢れているよということ。まあ、実際ですね、見えない形でね、ある科学とか、あとはあるんだけど気づいてない科学、皆さんの時計とかね、iPhone とかね、本当に科学でできてるのに、なんか科学アレルギーだと言ってしまう人って多いと思いますので、そういうのをね、ぜひ気づいてほしいというのがまず一つの意見。で、もう一つはですね、今の科学技術と社会の関係はギクシャクしてるよというお話なんですが、これちょっと難しいんですけどね、科学アレルギーというのが後ろめたいと思っている人いませんでしょうか？そんなことないらしいんです。科学得意な人、科学マニアの人っていうのは結構上から目線で、教えてくるんですけども、そういうのはちょっと間違ってると言ってます。なのでね、科学嫌いと科学好きの人たちがなんかディスコミュニケーションを起こしてるみたいな感じになってるんですけども、そうじゃないよと。大事なのは、もうお互い分かり合うことだし、科学嫌いな人が科学嫌いであることを後ろめたいと思うことは全くないよと。そんなことをね、この本で語ってまして、まあ、より身近な科学を紹介してるわけです。で、三つ目がですね、まあ、ぜひこの本読み終わった後に、まあ、読者の皆さんには科学技術の監視団になってほしいと、そんなメッセージが書き込まれています。まあ、例えば食品だけでもですね、BSE とか環境ホルモンとかいろいろありますけれども、そういったものを報道されてるのを見て、体にいいのか悪いのかっていうのは、ぜひ皆さん自身が考えてほしいと。ちょっとした科学の知識があればできるはずなので、マイナスイオンってなんじゃらほいみたいな。そんなことをですね、こちらの本でよく言っています。まあ、というわけでですね、まあ、具体的には科学が好きな人は、まあ、より科学嫌いの人にも科学を教えられるようにちょっと身近に考えようよという話で、科学が嫌いという人はですね、まあ、意外と科学って身近にあって意外とそんな難しいもんじゃないよというお話、そんなことが書かれています。なのでですね、まあ、こちらの本最初も言いましたけど、まあ、科学好きの人、科学嫌いの人両方読んでほしくて、また疑似科学についつい騙されがちな人は、ぜひ読んでおくと皆さんのお財布が軽くならずに済むかもしれません。では書籍情報です。科学との正しい付き合い方、疑うことから始めよう。内田まりか著、 ディスカバー21より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。そういえば具体的な例あんまり言えてなかったんで一つだけ言いたいんですけどね、愛と恋と科学となんていうトピックスがありまして、これはですね、まあなんかバレンタインのチョコレートには美白効果なんてのがあるんかもしれないみたいな話をね、科学的に説明したりするんですけども、僕がおっと思ったのはですね、動物界のモテないオスの戦略、もう人間界のモテないオスの僕はどうすればいいのかなと思ったんですけども、メスのふりをしてハーレムに入り込む魚、一匹じゃ振り向いてもらえないから集団でメスにアピールするクジャク、はい、そんな恋愛の科学、結婚の科学が書かれています。164ページなのでね、まあ、ぜひモテないオスの皆さん見てみてください。僕はちなみにハーレムに入り込んだら怖いんじゃないかなと思ったんですけどもね、まあ魚だからいいのかもしれませんね。で、関連書籍のご紹介です。まず一つ目、新刊ラジオ第1143回2010年6月1日号、まだ科学で解けない13の謎。これもね科学のお話ですけどもなかなか面白いです。二つ目、新刊ラジオ第1047回2010年2月9日号、しまった失敗の心理を科学する。これちょっと心理的な科学のお話。まあ、こちらの2つね、バックナンバーのリンク貼っておきますので、新刊ラジオのホームページ見に来てください。新刊ラジオのホームページ新刊 JP 内にありまして、新刊 JP の検索は、各種検索サイトで新刊 JP もしくは新刊ラジオと検索してください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、論理的な男ミスターロンリー石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ミスターロンリーって、孤独みたいですよ。
それはね、間違ってないね。はい、まあ寂しい夜を迎えてるわけなんですけれども、はい、本日紹介したいオーディオブックこちらでございます。
ロジカルシンキング、論理的な思考と構成のスキル。はい、
はい、
バスさんのせいでもう論理的なが全部論理的なに聞こえちゃうじゃないですか。
孤独な夜が気持ちよく過ごせる本ではないんですよね。
違う、ロジカル、はい、ロジカルな、
ロジカルシンキングの話です。
はい、でもう本についてなんですけど、
ごめんなさいね、ディレクター大爆笑してるんですけど。はい、本について、
はい、本についてなんですけど、
はい、
ロジカルシンキングは名著です。
名著ですね。
分かりやすい例えを言うならば、
はい、
学生時代に皆さん参考書使ったと思うんですよ。
はいはいはい、
これ使っときゃ間違いないって先輩とかに教わると思うんですよ。
ありますね、そういうの。
あのビジネス版。
なるほどね。
はい、
はい、まあ、ロジカル、論理的にものを考えるときっていうのの、もうかなり教科書みたいな。
そうですね、
はい、一冊ですね。はい、
まあ、本もね、きちんと論理的に書かれてまして、
はい、
読みやすいかと言われたらちょっと上級者向きな感も否めないんですが、
確かに、
僕もこれ持ってるんですけども、疲れてる時ばっかり読むので、
はい、
ぐっすり眠れます。
ダメです、ダメです。
本当に論理的だね。
まあ、こういう風にですね、ダメな方向ばっかりアピールしちゃいけないんですけれども、まあ、こちら中身本当にロジックというのはどういうふうに、ロジカルっていうのはどういうふうにすればできるのか、
はい、
例えば人に説明をするときとか、こういうふうにすると相手に伝わりやすいですよっていうのがかなり高度な、理論でですね、展開されています。
そうですね、きちんと理論立てられてるっていうのが大きいポイント で、
はい、
で逆に僕はこれオーディオブックで聞くのいいんじゃないかなっていう、
は
あ、ちょっと最近上田さんの本読んだのもあるんだけども、
はいはい、
これ耳勉強法にいいんじゃないかなっていう、
は
あ
は
あ
は
あ、思いました。
かなり、まあ、難度は高いので、何度も何度も聞いてこれは染み込ませるっていうのは非常にいいやり方だと思います。
はい、
はい、そんなわけでですね、まあ、ぜひこちらオーディオブックで聞いていただきたいと思います。というわけで本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。何で笑ってんですか。
難度が高いから何度もってかけたのかなって。
かけてないか。うわー、かかっちゃった。最悪だよ。